今日の箇所は絵面記五章一節から五節までです。前回と同じ箇所ですけれども、前回は預言者ハガイによってイスラエルは知った激励を受けて、そして神殿の建築を再開しましたけれども、今日はですね、預言者ゼカリアの預言を中心に見ていきたいと思います。絵面記の5章の1節から5節。さて、預言者ハガイと井戸の子ゼカリアの2人の預言者は、ユダとエルサレムにいるユダヤ人に、彼らと共におられるイスラエルの神の名によって預言した。そこでシアルティエルの子ゼルバベルとエホツァダクの子ヨシアは立ち上がり、エルサレムにある神の宮を建て始めた。神の預言者たちも彼らと一緒にいて彼らを助けた。その時、川向こうの総督立てないとシェタル・ボズナイとその同僚とがやってきてこう言った。誰があなた方に命令を下してこの宮を建て、この城壁を修復させようとしたのか。そしてまた、この建物を建てている者たちの名は何というのかと尋ねた。しかしユダヤ人の長老たちの上には神の目が注がれていたので、このことがダリオスに報告され、ついでこのことについての書状が来るまで、この者たちは彼らの働きをやめさせることができなかった。アメン。本当にですね、神の宮を建て直そうということについては、主の敵が妨害するということ、これは本当にあることです。前回のところでは、預言者ハガイの、その預言を見ましたけれども、ハガイは、神の宮がまだ廃墟のままであるのに、あなた方だけが、板張りの家に住むべき時だろうか、というふうに、叱咤をしましたね。で、あなた方が働いても働いても穴の開いた袋に入れるようなものだ。それはなぜか。それはあなたの神の宮が廃墟のままだからだ。だから山に登って木を切って、そして神の宮を建て直せ。そういうふうにハガイは予言しましたけども、で、要するにイスラエルはですね、もうこの地に来て、エズラ記の、前の章の4章の24節を見ますと、神の宮の工事は中止させられ、ペルシアの王ダリオスの治世第2年まで中止された。要するに16年間その工事は中止されたまんまだったんですが、その間ですね、イスラエル人は板張りの家を建てるような余裕はあったわけです。その土地に来て、最初の年は神殿を再建しようとしたんですが、しかし武力によって止められまして、そしてずっと16年間、イスラエルはその捕囚から帰ってきた地で、なんとか暮らしていたんですね。で、暮らしていて、生活は、板張りの家を建築するまでに行ったんですが、しかし相変わらず、働いても働いても穴の開いた財布に入れるようなものでどんどん出費がかさむ。神の宮がほったらかしてあると、本当に働いても働いてもですね、生活は楽にならないものです。そしてこの主の敵たちはですね、この二人の預言者によって、この、ゼルバベルと大祭司ヨシアは立ち上がって主の宮の再建に、当たったんですが、しかし主の敵はですね、主の宮の再建がなされるや突然その牙を剥き出すんですね。エルサレムの人々が板張りの家に住むために、木の家を建てる こと、それについては何にも言わないんですが、しかし主の宮を建てるということについては途端に牙を剥き出すっていう、これが主の敵の、まあ、特徴ですね。皆さんも普通にですね、なんか、ジムに通うとか、あるいは、なんとかセラピーを受ける、心理セラピーを受けるとか、まあ、そういったことに関しては何も言わないんだけど、教会に行くとなると途端に牙を剥き出すという人はまあ非常にありがちなようですね。なぜかキリスト教会に行くとなると途端に牙を剥き出すというのがいる。さあこの現象なんででしょうね。そういうことは実際起こるのは、それはサタンの存在、皆さんサタンがいるからです。いるんです。いるからこの背後に霊的な暗闇の存在、イエス・キリストに敵対する勢力は確かにいるということが、まあ、このような、ね、統計的にも分かることですね。そういうパターンがあるんです。キリストに向くとなると牙を剥き出す。でここの、この時代も、そのような主の敵の妨害、神の宮を建て始めた途端に、この川向こうの総督建てないとか、シェタル・ボズナイとか、まあ、そういう人たちが一体誰があなた方に命令を下してこの宮を再建するようにさせたんだ、ね、責任者だぜと、一体この責任者の名前は何かとか、まあ、そういうことを言い出すんですね。しかしユダヤの長老たちは、その上には神の目が注がれていたので、まあ、このような妨害や脅し、それに屈することなく彼らは神殿の再建をストップすることをしませんでした。かつては武力でもって暴力的に止めさせられましたが、しかしこのようなですね、お役所的な、そういう、言葉による脅し、それには屈することなく彼は神殿を再建をそのまま順調に続行していったんです。でなぜそのようなことができたか、それは預言者、二人の預言者によるその力添えによりました。それで前回、まあ、預言者ハガイが、預言した言葉を学びましたけども、で今回ですね、もう一人井戸の子ゼカリアのがどういう預言をしたか、でどのようにしてこの、総督ゼルバベルと大祭司ヨシアを励ましたか、それについて見ていきたいと思います。ゼカリア書のまず一章ですね。ゼカリア書は旧約聖書の後ろから2番目の書です。ハガイ書の次ですね。ゼカリアのまず一章一節から三節までをお読みします。ダリオスの第2年の第8の月に井戸の子ベレクヤの子預言者ゼカリアに次のような主の言葉があった。主はあなた方の先祖たちを激しく怒られた。あなたは彼らに言え、万軍の主はこう仰せられる。私に帰れ、万軍の主を見つけ、そうすれば私もあなた方に帰る、と万軍の主は仰せられる。アメン。このゼカリアに主の言葉が下ったのはダリオスの第2年でした。ちょうど、神殿が、神殿の再建が再開されるあのエズラ記の記述と同じ、年ですね。ダリオスの第2年、その時にまずゼカリアは私に帰れと予言しました。さらにですね、この一章の12節からお読みしますと、主の使いは答えていった。万軍の主よ、いつまであなたはエルサレムとユダの町々に憐れみを施されないのですか。あなたが呪って70年になります。すると主は私と話していた御使いに良い言葉、慰めの言葉で答えられた。私と話していた御使いは私に言った。叫んで言え、万軍の主はこう仰せられる。 私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかし安逸を貪っている諸国の民に対しては大いに怒る。私が少ししか怒らないでいると彼らは欲しいままに悪事を行った。それゆえ主は仰せられる。私は憐れみを持ってエルサレムに帰る。そこに私の宮が建て直される。万軍の主の見つけ、はかりなままエルサレムの上に張られる。もう一度叫んで言え、万軍の主は仰せられる。私の町々には再び良いものが散り乱れる。主は再びシオンを慰め、エルサレムを再び選ぶ。アメン。この予言の言葉は、まだエルサレムに神殿が建っていない時、神殿の再建が止められて、16年経った時ですね。この時まだこの町は本当に寒々しい貧しい状況、働いても稼ぎが少ない状況でしたが、しかし主はですね、このゼカリアを通してこのような慰めの良い言葉を持って予言されました。主はまずエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛しておられます。妬むほど激しく愛しているからこそね、皆さんもし誰かに妬むほど激しく愛されている人がいたら、その人に対して浮気を別の人に対してしたのであれば、恐ろしい目に遭うでしょうね。妬むほど激しく愛しているんですから。主も同じです。皆さんのことを妬むほど激しく愛しているから、だから他の神々に行って姦淫を、霊的な姦淫を犯すのは許せないんです。エルサレムはそのような霊的な姦淫を長らく行ったゆえに、70年というバビロン捕囚という罰を受けました。痛い目に遭いました。しかし主は妬むほど愛していることには変わりません。エルサレムを激しく罰した後には、激しく慰め、激しく立て直そうとされるんです。それで主はこの慰めの言葉、良い言葉をゼカリアを通して言われました。私はエルサレムとシオンを妬むほど激しく愛した。しかしこのエルサレムを、このイスラエルを罰した異国民たち、彼らは安逸を貪っている。でそこで主はですね、この安逸を貪っているイスラエルの敵の民を今度は罰すると言われます。そしてこのイスラエルに、エルサレムに対しては、はかり縄をこの上に張り、そして再び良いもので咲き乱れるようになる。主はこのエルサレムに対して予言をしました。続いてこのゼカリアの2章の6節から、もうここの本当に慰めの言葉で満ちています。ゼカリア書2章の6節から、さあさあ北の国から逃げよ、主の見つけ、天の四方の風のように私があなた方を散らしたからだ、主の見つけ、さあシオンに逃れよ、バビロンの娘と共に住む者よ、主の栄光があなた方を略奪した国々に私を使わして後、万軍の主はこう仰せられる。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだ。見よ、私は拳を彼らに振り上げる。彼らは自分に仕えた者たちの虜となる。と。この時あなた方は万軍の主が私を使わされたことを知ろう。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ、私は来てあなたのただ中に住む、主の見つけ。その日多くの国々が主につき、彼らは私の民となり、私はあなたのただ中に住む。あなたは万軍の主が 私をあなたに使わされたことを知ろう。主は聖なる地でユダに割り当て地を分け与え、エルサレムを再び選ばれる。すべての憎なる者よ、主の前で静まれ。主が立ち上がってその聖なる住まいから来られるからだ。アーメン。とても慰めに満ちた言葉ですね。この、大祭司ヨシア、また総督ゼルバベル、彼らはこの慰めに満ちた予言によって慰めを受け、力を得て奮い立ちました。主は仰せられます。あなた方に触れるものは私の瞳に触れるものだと。主はこのようにですね、立ち返る民に対しては主は恵み深く慈しみ深いんです。十節の御言葉も本当に素晴らしいですね。シオンの娘よ、喜び歌え、楽しめ、見よ私は来てあなたのただ中に住むと言われます。ゼパニア書にも同じことが書いてありますね。まあ、2枚先にめくったところにゼパニア書あるんですけども、ゼパニア書の3章の17節、あなたの神主はあなたのただ中におられる救いの勇士だ。主は喜びをもってあなたのことを楽しみ、その愛によって安らぎを与える。主は高らかに歌ってあなたのことを喜ばれる。霊災から離れて悲しむ者たちを私は集める。彼らはあなたからのもの、そしりがシオンへの警告である。見よ、その時私はあなたを苦しめたすべてのものを罰し、足苗を救い、散らされたものを集める。私は彼らの恥を栄誉に変え、全地でその名を挙げさせよう。その時私はあなた方を連れ帰り、その時私はあなた方を集める。私があなた方の目の前であなた方の囚われ人を返す時、地のすべての民の間であなた方に名誉と栄誉を与えようと主は仰せられる。アーメン。主がですね、このように慰めの予言、憐れみの予言、愛の言葉をかけられる時、これは大抵ですね、その国が、あるいはその人が懲らしめを受けた後です。ゼカヤ書もまたハガイ書もバビロンの70年の罰を受けた後に主が語った言葉です。イザヤ書もですね、40章の前と後ではだいぶ違います。40章の前は本当に懲らしめの予言が続きましたが、それ以降イスラエルが立ち返った時、主の慰めの予言で満ちておりました。先ほど開いたこのゼパニア3章もですね、慰めの予言がだけを見ましたが、実はゼパニア書っていうのはその前は本当に懲らしめと叱責の予言で満ちています。慰めを受けるためにはしっかりと懲らしめを受けて悔い改めて後に受けるものです。私たちがですね、本当に慰めの予言をいただくときはしっかりともう罪へと戻らないという決意が要するに必要不可欠であるわけですね。イザヤの43章にありますね、私の目にはあなたは高価で尊い、私はあなたを愛している。ただしその予言の前にですね、しっかりと主からの戒めと主からの懲らしめ、それがあるわけですね。のほほんとなんか罪を犯して相変わらず泥棒の生活を続けていて、そこにふっとなんか宣教師が来て、神様あなたのことを高価で尊い、あなたのことを愛してるって言って、 泥棒が、うん、そうか、じゃあ俺は効果でダットンだなって言って、そのまま泥棒の生活を続けていたら、その人は主に喜ばれるでしょうか。
無理ですね。
しっかりと行いの悔い改めが必要なわけです。このゼカリア書の御言葉は本当に慰めの予言で満ちているんですが、しかししっかりと悔い改めと、また主からの懲らしめ、そしてそれによって成長されている状態であることが必要な条件です。主はですね、このゼカリア書の方では、大祭司ヨシアと、また総督ゼルバベルに個人的に予言をしております。ゼカリアの3章は特に大祭司ヨシアに対する予言です。ちょっとお読みします。主は私に、主の使いの前に立っている大祭司ヨシアと、彼を訴えようとしてその右手に立っているサタンとを見せられた。主はサタンに仰せられた。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないか。ヨシアは汚れた服を着て御使いの前に立っていた。御使いは自分の前に立っている者たちに答えてこう言った。彼の汚れた服を脱がせよ。そして彼はヨシアに言った。見よ、私はあなたの不義を除いた。あなたに礼服を着せよう。彼は、私は言った。彼の頭に清いターバンをかぶらせなければなりません。すると彼らは彼の頭に清いターバンをかぶらせ、彼に服を着せた。その時、主の使いはそばに立っていた。アメン。ここでは大祭司ヨシアは汚れた服を着ております。大祭司ヨシア、このバビロン捕囚の70年の後に、エルサレムに帰ってきたその時の大祭司です、ヨシアは。しかし彼は汚れた服を着て主の御前に本来立ってはならない状況でした。そしてサタンはそれを訴えようとしてこの大祭司ヨシアの前に立っておりました。しかし主はこのサタンに仰せられるんです。サタンよ、主がお前を咎めている。エルサレムを選んだ主がお前を咎めている。これは火から取り出した燃え差しではないかと。なぜこの大祭司ヨシアは弁護されたのか。それは主の一方的な憐れみのゆえです。6節以降、主はこのようにヨシアに言っております。6節以降、主の使いはヨシアを諭していった。万軍の主はこう仰せられる。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るなら、あなたはまた私の宮を治め、私の庭を守るようになる。私はあなたをこれらの立っている者たちの間で宮に出入りするものとする。ここにありますね。もしあなたが私の道に歩み、私の戒めを守るならと条件がありますね。私の道に歩み、私の戒めを守るならです。そうするならば、この大祭司ヨシアはこれから後もこの神の宮を守る者として立っていられるんです。確かに主は憐れまれます。汚れた服を脱がせてください。サタンの方を主が咎めてくださいます。しかし大祭司ヨシアはこのように汚れた服が着替えさせられ、清い服が着せられ、清いターバンがかぶらされた後、ヨシアは主の道を歩んでいかなくてはならないんです。相変わらず大祭司ヨシアはですね、せっかく与えられた清い服を再びですね着かすなら、主の御前には当然立てないんです。私たちは確かに主に許していただきます。主は深い憐れみにでもって皆さんを許されます。しかし要は許された後、皆さんがどのような歩みをするか これが肝心です。また4章の方はですね、総督ゼルバベルに対する予言です。4章の一節からお読みします。私と話していた御使いが戻ってきて私を呼び覚ましたので、私は眠りから覚まされた人のようであった。彼は私に言った。あなたは何を見ているのか。そこで私は答えた。私が見ますと、全体が金でできている一つの燭台があります。その上部には鉢があり、その鉢の上には七つの灯火皿があり、この上部にある灯火皿にはそれぞれ七つの管がついています。またそのそばには二本のオリーブの木があり、一本はこの鉢の右に、他の一本はその左にあります。さらに私は私と話していた御使いにこう言った。主よ、これらは何ですか。私と話していた御使いが答えて言った。あなたはこれらが何か知らないのか。私は言った。主よ、知りません。すると彼は私に答えてこう言った。これはゼルバベルへの主の言葉だ。権力によらず、能力によらず、私の霊によってと万軍の主は仰せられる。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そう。アメン。このゼルバベルに対する言葉は、それは権力によらず、能力によらず、私の霊によってです。ゼルバベル、彼はもはや王ではなく総督です。そしてこのイスラエルをこれから導いていかなくてはなりません。そして主の予言がいただきました。この神殿を建て直せという予言です。しかし彼は過去16年前、暴力によって、武力によって神の宮の再建を阻止されてしまいました。きっと心配があるでしょう、不安があるでしょう。あの過去のあの苦々しい経験が再び起こるんじゃないか、主の宮を建て直したらまた恐ろしい目に遭うんじゃないだろうか。皆さんもそういう経験ないでしょうか。主に立ち返ったらまた恐ろしい目に遭うんじゃないか、主の御言葉に聞き従ったら恐ろしい目に遭うんじゃないか、主の御言葉を守ろうとしたけれどもかつて嫌な目にあった、またあの再来が来るんじゃないか。しかし主が言われるのは、このゼルバベルを慰めた言葉は、権力によらず、能力によらず、私の霊によってです。このゼルバベルを邪魔した者たちは力強い者たちでした。川向こうの力ある者たちでしたが、しかし主はそのような者たちにこう言います。大いなる山よ、お前は何者だ。ゼルバベルの前で平地となれ。主は、彼は恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら頭石を運び出そうと、ね、何節にありますね。ゼルバベルはもはや恐れることはないんです。能力そんなになくていい、権力それもなくていい、ただ主の霊が働かれるのであれば必ずその通りになるんです。そしてゼルバベルはもはやそのような邪魔する者たちを恐れず、頭石、この神殿の土台となる石を喜びながら恵みあれ、これに恵みあれと叫びながら、その頭石を、神殿の土台となる石を尊く運び出すようになるんです。これは誠に主の霊によることです。このようにしてですね、大祭司ヨシュアも ゼルバベルも預言者からの叱咤激励を受け、また慰めに満ちた預言をいただいた。そうしたあったら彼らは、この神殿の再建に取り掛かったんです。当然邪魔もありました。川向こうの総督立てないとシェタル・ボズナイが来て、一体誰がこの神殿の城壁を宮を修復させようとしたのかとか、ね、責任者を出せとかそういうことを言うんですが、それでも預言者の言葉を信頼して、また力を受けたからこそその神殿の再開を続けることができたんです。大祭司ヨシアもゼルバベルも預言者の言葉を受けて後即行動に移りました。現代のキリスト者はどうでしょうかね。教会に来てメッセージをいただく、で、ああいいメッセージをいただいたいただいたって言って、板張りの家に帰って、相変わらず神殿、自らのうちの神殿の再建をすることなく、相変わらず自分の生活のことにかかずり合っていたりしたらどうでしょうね。この大祭司ヨシアとゼルバベルは主から御言葉をいただいた後、すぐにその行動に取り掛かりました。守りを行ったんです、御言葉を。現代ですね、本当に多くのキリスト者たちはなんかこういう慰めの言葉をいただくために、何か、ビジネスで役に立ちそうな、なんかそういうこととか、まあ、そういうことを求めて教会に来る人もおりますけれども、しかし主を礼拝するのが教会の本分であり、自分の家を、ね、板張りの家からさらに煉瓦張りの家にするためとか、そういうことじゃないんですね。私たちが板張りの家に住む以前に、まず主の宮をしっかりと建て直さなくてはならないんです。主の宮、それは皆さん一人一人です。あなた方は神の神殿であることをあなた方は知らないのですかとパウロは言いましたね。皆さん一人一人という主の宮をしっかりと建て直して、そして皆さんのうちに神様を礼拝する道が通ってこそ、皆さんは祝福を得るんです。そしてこそこの祝福が生きるんです。皆さんのうちに主からの慰めの言葉をいただきました。主からの叱咤激励をいただきました。でそこで、ああよかったねよかったねで、相変わらず前の生活を続けるようでは何の進歩もなく、そのままです。相変わらず働いても働いても穴の開いた袋に入れるようなものですが、しかし主のこの預言の言葉を聞いて、このハガイとゼカリアの言葉を聞いたゼロバベルとヨシアは早速神殿の宮を建て直す事業に入りました。そしてそれを邪魔する者がいてもそれでもやめませんでした。主の助けを得て、そしてやがて神殿は完成します。皆さんは今神殿はどういう状態にあるでしょうか。皆さんに主の御言葉が語られた後、皆さんはどのような行動を取るでしょうか。これは主からのチャレンジです。どうか皆さんは一人一人主から御言葉が与えられたら、その通りに実行して、そして祝福を得て、さらにあのハガイに与えられた予言のように、これからのこの神殿の礎が建てられた後のことを考えよう。ブドウはイチジクは畑の実りはさらに豊かになる。どうか皆さん一人一人も主の御言葉を守り行って、そしてこれからの地は皆さんはしっかりと多くの実りを得て主に祝福される、そして主と共に生きる歩み、主を礼拝する歩み、それを続けて祝福の生涯を歩んでいく皆さんでありますように。イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。アレルヤ。愛する主よ、このゼカリアの予言により、またハガイの予言により、総督ゼルバベルと大祭司ヨシアは力を得て、そして神殿の再建に取り組みました。どうかしよう、 今日ここにいる、この言葉を聞いている一人一人の神殿たちに、主よ、あなたが確かな力添えを与えてください。あなたが確かに生きておられ、あなたの御言葉を守り行う者には豊かな恵みと祝福が与えられるということを、主よ、ありありと分からせてください。一人一人があなたに従順し服従するとき、主よ、豊かな祝福を与えてください。従順し服従しないということがいかに虚しいもので、いかに苦心惨憺な日々を送るかを、主よ、願うことならただあなたを褒めたたえ、ただあなたにより頼み信頼して、あなたの御言葉を守り行い実行する者として、祝福を得る者として、一人一人を豊かに作り変え祝福してください。今日いただいたこれらの御言葉に感謝して、私たちの尊き主イエス・キリストの御名によって祝福してお祈りをいたします。アーメン。